今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の9章9節から13節までです。マタイによる福音書の9章9節から13節。イエスはそこを去って道を通りながら酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。アメン。一言お祈りします。愛するイエス様、私たちも以前は罪人、世において望みもなくあなたも知らないものでしたが、しかしあなたが私たちをこのマタイのように罪の飲み食いの中から助け出し、呼び出し、救い出してくださいましたことを覚えて感謝いたします。どうか私たちも本当にイエス様が使わされたその場所その場所において罪人を、弱っている人を、病人を招いて救ってくださったように、私たちもそれと同じ他者の身を身につけることができますように。人のやり方を見てあれこれと良い悪い判断をして罪定めしたりすることがないように、むしろあなたのなされた愛の御業のように私たちもそれと同じ御業をすることができますように、エセを整えてください。今日この語るしもべの唇をあなたが清めてください。聞く一人一人の耳を記憶して、そしてこれからあなたの命を余すところなくいただき尽くすことができますように、これからの時をイエス様あなたが支配してください。あなたが直接お語りください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のところでですね、マタイという人、十二弟子の一人マタイを、召し出す場面です。でマタイはどういう成り立ちの人物か、それは、ここに書いてあります通り酒税所に座っている人、要するに酒税人でした。酒税人というとですね、まあ、今でいうところのなんか 税を、なんか徴収する人ではあるんですけども、当時はですね、もっとなんか蔑んだ罪人のなんか一員であるかのようなそういうニュアンスがありました。と言いますのは、当時はですね、ユダヤイスラエルはローマの支配下にありました。でローマというのは、不健全な、ことを汚れたことをする邪悪な帝国として、でイスラエルを、蹂躙していた。で異邦人です。でイスラエル人は異邦人に支配されるということを、これをとても、そのプライドが許さない状況でした。でそれでこの酒税人というのはそのローマのために税を取り立てるもので、それで まあ、要するに敵側のに下った犬みたいな、そういう、まあ、ニュアンスが修繕、当時の修繕人という職業のに対してイスラエル人は抱いておりました。でそればかりでなくですね、修繕人というものは、その自分で、まあ、好きな、税率を人々に言って、その税率の通りに取り立てるということをしていたわけですね、当時は。だからもし皆さんから、ね、2万円が、国に納めるべき正しい税金だよっていうのは、この修繕人が、聞いていたら、2万2000円を、取り立てる、でそれで2000円を自分の懐に入れる、そういうこともまた、当時の修繕人は自由にしていたわけですね。でそういうことをしているものですから、この、まあ、人々から嫌われていたんですね、この修繕人という職業の人たち、ローマの犬になり下がった。そしてなおかつそういう、金のためだったら自分の兄弟姉妹からも、そうやって取り立てをする、もう不届きなやつだ、そういう、イメージが、まあ、修繕人にあったわけです。でそういう、意識があった上で、まあ、このやり取りがあったわけですね。イエス様は、もうこの時福音伝道をしておりました。ある程度有名になっておりました。悪霊を追い出したり、病を、癒したり、もう散々そういう奇跡を今まで私たちはマタイのこの箇所から見てきたわけです。当然有名な人でした。でそのイエス様がですね、酒税所に行って、でそれで酒税所の中に座っている一人の人に目指して進んでいって、そしてそのマタイという人をご覧になって、でそれで彼に声をかけるんです。私についてきなさい。ですると彼はですね、立ち上がってイエス様に従っていきました。これ他の福音書でも変更箇所があるんですけども、そちらの方を見ますとですね、この人に、私についてきなさい、言った時、もう何もかも捨てて立ち上がってイエス様に付き従っていった、書いてあります。でそれで、その人は自分の家でイエス様のために大盤振りも振る舞いをして、要するにパーティーをしたんですね。イエス様が自分のところに来てくれた、イエス様は私を救ってくれた、召し出してくださった、でそれで大喜びでですね、自分の家で大盤振る舞いのパーティーをして、でそれで大勢の、酒税人仲間とか、あるいは、そういう罪人の、人たちを、まあ、呼ん でそれで、この、まあ、食卓の会が開かれたわけなんですね。本当にこのマタイの喜びようが、よく浮かんでくるようです。彼は、罪人たちの仲間に加わって、そして、他の人たちと同じように、のイスラエル、神の民を、一見裏切っているかのような、まあ、そういう形で、ローマの犬になり下がって、お金のために、金のために、まあ、そういう人々から嫌われることをも、それもまた良しとして、それで、こういうことをしていたわけです。でもそんな自分のところにもイエス様が来られて、呼び出してくださった。こんな罪深い私のところにさえもイエス様が来てくださった。私たちもイエス様に召し出された時、そうだったんじゃないでしょうかね。そういう思いもまたあったんじゃないでしょうか。イエス様、こんな罪深い私をのところに来てくださった、こんな私に声をかけてくださった、一緒についてきなさい、あのペテロもヨハネもそうでしたね。私はあなたをこれから人間を取る漁師にしてあげよう、そういう言葉をかけてくださったから、ペテロもヨハネも網とか父親とか何もかも捨ててイエス様に付き従っていったんです。このマタイも同じ心境だったんでしょうね。こんな私のところに来て私を入りようとしておられる、福音の伝道の働きのため、神の国の働きのため、永遠の命の働き人として召し出して、そしてその酒税人という卑しい職業から180度方向転換して神の御国の永遠の命のための働き人に召し出してくださった。本当に喜びに喜んだんでしょう。 で、それで、マタイはですね、そのイエス様のために大盤振る舞いの食事の席を整えました。で、そこに同じ修善人仲間たちを大勢呼びます。で、その中には当時からすればゴロツキと、一般の人たちが見える類の人たちも大勢いたことでしょう。でもそれでも、イエス様と弟子たちはその、食事の席に行って、そして一緒に食事をしました。で、一緒に食事をするということは、その人たちの仲間入りをする、その人たちと、一つ、同じ、何か志を共にする、同じファミリーになるかのような、そういう意味合いもありましたので、だからそれを見た、パリサイ人たちが、イエス様の弟子たちに言うんですね。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。なんであなた方はあんな罪人、主税人、それと同じ食卓につくのか。あなた方もじゃあ、罪人の仲間か、あなた方も主税人の仲間か。あなたの先生である、師であるイエスというものは、主税人と同じ類のものかっていう、そういう感じで聞いてきたんでしょうね。この、質問してきたパリサイ人たち、弟子たちに聞いてきたんですね。イエスは直接聞かず、でもそのやり取りをイエス様が聞いていてですね、でそれでその人に言うんです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様はそういうお方なんですよ。罪人を招くために来られたんです。イエス様は、正しい、自分を正しい、自分を義人だみなしている人は癒される必要ないですね。皆さんが病院に行くとしたら、皆さんに何かどこか体調に悪いところがあるとき、皆さん病院に行くはずですね。皆さんが健康なときには病院には行かないはずです。要するに自分が病気だ、自分は癒される必要があるんだ、そういうことを自覚している人が、病院に行くわけです。同じ主税人の中にはですね、皆さんご存知でザーカイという人もおりました。このザーカイという人、彼もですね、主税人の頭で人々から嫌われました。のけ者にされました。イエス様がその町を通ろうとする時も、ザーカイは背が低かったので、イエス様が通るのを何とかしてみたい思ってイエス様のところに行っても群衆が邪魔をしてですね、わざと、あ、こい嫌なやつが来たな、よし、こいつ背がちっちゃいからちょっとみんなでブロックしてイエス様を見せなくしてやれということで、イエス様を見せなくしたり、そういう邪魔をしたりしていたところ、でもそれでもザーカイはですね、それでもイエス様が見たいんだ、この罪を許してくださるお方、病を癒してくださるお方、よくしてください、悪い人生をよく作り変えることのおできになるお方を何としても自分は見たいんだということで、もう恥を忍んでですね、そこにらへんにあるイチジク桑の木に登って、そうまでしてイエス様を見たかったんです、人々はきっとあざけったことでしょうね。なんであいつあんな木に登ってまで猿みたいになってまでそこまでしてイエス様を見たいのかって笑ったかもしれないですね。でもそこまでしてイエス様のことを見たいと願う人こそイエス様は訪ねてくださるんです。イエス様はそのザーカイのところにわざわざ行って、そして、ザーカイと名前を呼んでですね、初対面のはずなのに名前を呼んで、降りてきなさい、今日私はあなたのところで食事を取ることにしております、あなたのところに、あなたの家に泊まることにしておりますからとイエス様はおっしゃるんです。それでザーカイは、喜んで急いで降りていきます。でそれを見た群衆たちはみんなですね、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやくんです。でもザーカイはですね、主に言うんですね、私は、ご覧なさい、主をご覧ください、私は 自分の財産の半分を、ね、貧しい人たちに施してあげます。そして、騙し取った人がありましたら、ね、2万円 取り立てるべきを2万2000円で取り立てたような人たちが、ね、騙し取った分の4倍にして返します、ね、8000円返します、ね、そういうふうに言うんですね。イエス様は今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アメン。イエス様は失われた人を探して来られるお方です。イエス様は誠の医者です。自分に罪があること、自分には癒される必要があるということ、それを自覚している人こそイエス様はですね、救われるんです。イエス様は、ね、生贄よりも憐れみの方を好まれるお方です。イエス様は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来られたお方なんです、ね、イエス様はそうか、じゃあ罪人を招くために来られたのか、じゃあ、ね、罪をいっぱい犯してもういいんだな、ね、イエス様は罪人を許されるお方だろうって、ね、そこでちょっと変な勘違いする人もいるんですけども、でも皆さんよく気をつけてください。イエス様が言われたのは、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、ね、自分が病人だという自覚症状がないとないことにはまずダメなんですね。まず自分が罪人、癒される必要があるのだということを、ね、それを知って、そしてイエス様に来る人をイエス様は癒してくださいます。でも自分が、ね、病人、ね、罪を何でもかんでも許してくださる方だ、ね、そういうふうに行くような人はダメなんです。冒頭で、ね、イザヤ書の一章の御言葉を朗読しました。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように皆さんの罪が赤くても、それは羊の毛のように白くされる、有名な御言葉ですね。でもそれに続く御言葉はあんまり有名じゃないんですね。イザヤの一章の18節の言葉が、その罪が火のように赤くても雪のように白くなる有名な言葉ですけども、19節以降にはこう書いてあるんです。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた、ね、確かに主は、ね、皆さんの罪、それまでの罪がどんなに火のように赤くとも、その雪のように白くしてくださることがおできになるお方です。でもただしが条件があるんですね。19節にある通り、もし喜んで聞こうとするなら、これキングジェームズの、ね、直訳しますと、従順な素直な、よく聞く心を持っているのであるならば、従順な心であるならば、聞こうとするなら、そうするならあなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもあるんですね。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると。ですから、ね、イエス様はそっか、じゃあ雪のようにしてくださるんだ、ね、じゃあ罪をもう火のように犯してもいいんだ、ね、そういうふうに背く心があるんであるならば剣に飲まれると書いてあります。私たちもですね、兄弟姉妹たちの中で、ね、パウロも言っております。私はあなた方に送った手紙の中で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きましたけども、でもそれは世の中の不貧困な者とか貪欲な者とか、ね、そういった罪人とは一切関わり持っちゃいけないよっていう、そういうことじゃない。もしそんなことだとしたら、この世の中から出ていかなければならない。むしろ私が言った本当の意味は、兄弟と呼ばれている者たちの中で、しかも不貧困な者、しかも貪欲な者、偶像がもの者、酒に酔うものとかいたならば、そういうものとは付き合ってはならない。一緒に食事してもいけない、 一緒に食事もしてはいけないと言われパウロは言ってます。要するに兄弟姉妹と呼ばれている人の中でなお不信仰を犯す者、なお貪欲な、ね、空想がう者、人をそしる者、略奪する者、そういう者がいたとしたならば一緒に食事してもいけない、これ第一コリントの5章に書いてあります。第一コリントの5章のところですね、要するに兄弟と呼ばれている人の中でなお不貧困なことをしていて、しかも不信者の中にも見られないような不貧困を犯す者、要するに父の、妻を自分の妻としているような者が兄弟姉妹の中にいて、でそれでそれを悔い改めようともせず、またコリントの教会もその人に対して何の指導も、戒めも勧告もしない、でそういうコリントに対して送った手紙がこのコリント人への手紙、5章なんですけども、あなた方の中に、わずかなパンダネが、入り込むと、そのパンダネが全体を変な風に膨らませて、しまう、それを知らないのか。そういうわけで、第一コリントの5章、9節からのところに、書いてあります。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたらこの世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきはものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい。ここに書いてありましたね、世の中の不貧困な人たち、そういう人たちから、とは全然もう交際するな、そういうことじゃないんですね。だってもしそうだとしたら一体誰が伝道するんでしょうか。一体誰が、罪人たちの中から人を救い出せるでしょうか。むしろ私たちはですね、そういうどんどん世に出ていって御国の言葉を伝えて、そして世をキリスト色に、神の国の色に染めていくのが私たちの仕事です。むしろね、積極的に出ていて伝道して、多くの人々を、医者を必要としている人たちは大勢います。霊的な医者を必要としている人たちのところに行って福音を伝えて、そしてこのマタイのように、主税人たちのように御国のものとして、勝ち取る、そういうことをする必要があるんです。でもその逆、キリスト者であるのに、もう神の国のものとしたのに、でもなお再び世に砕けて、世に染まって、世の人たちと同じように罪を飲み食いし、不貧困を飲み食いし、貪欲で偶像崇拝する、そういう者たちがいるならば、そういう者たちとは食事もしてはいけない、そういうことなんですね。ですから、確かにイエス様は、罪人たちを救うために、招くために行きました。でも、医者を必要としているのは病人です。ですから、自分が病人で痛い人、医者のところに行って、胃薬もらったら、またお酒飲んで大食いして、また、医者のところに行って胃薬もらって、そういう人がいるんですけども、不貧困なことをして、不貧困から悔い改めなさいと言われて、悔い改めて立ち返っても、またなお、突き好んで罪に染まって生きて、自ら染まっていく、そういう人たちは救いようがないんです。そういう人たちとは食事も一緒にするなとパウロは言っております。だから私たちはこの 罪人を招くためにイエスさんは来た、これを誤解したんじゃありません。イエスさんは確かに、本当に罪の飲み食いの中から救われたいという人はイエスさんは確かに救ってくださいます。でも罪の飲み食いの方が好きだという人、あえてその罪の中にいる人たちは、もうその人自身の問題であって、その人が、悔い改めてイエス様の元に立ち返らないのであるならば、もうイエス様でさえどうしようもすることができないんです。イエス様でさえどうすることもできないのは人間の自由意志です。人間がですね、もし罪の飲み食いの方が好きだって言うんで、イエス様から離れていく、それイエス様は、どうすることもできないんですね。イスカリオテのユダもそうでした、どうすることもできないんです。その人の自由意志の決定問題が。だから私たちは、もし自分たちの中に病があるという自覚があり、自覚症状があって医者に行く必要があるということであるならば、もうイエス様を元に行くべきなんですよ。イエス様を元に行って癒して、イエス様に求めれば与えられるお方です。なんかある人がですね、自分は聖書を読んでも読んでもさっぱり分かんない、いう人がいます。でもある人はもう本当に分かる、さっぱり分かんないという人は求めていないんですね。求めなさい、そうすれば与えられますという言葉はですね、そのある人だけは適用できないという、そんなことはありえない話です。求めるならば与えられるんです。癒しも、また御言葉の理解も。求めない人は与えられません。どうか皆さんは、しっかりとこの聖なる自覚症状といいますか、聖なるその上書きですね、上書きをしっかりと持ちましょう。もっと御言葉が知りたい、もっと癒されたい、もっとイエス様のことが知りたい、するならばどんどんどんどん求めれば求めるほど与えられます。でも求めない人には与えられません。イエス様はマタイという主税人を今回召し出しました。本当に私たちも以前はですね、この世の流れに従って空中の権威を持つ支配者の、に働いているそういう不従順の霊に従って歩んでおりましたが、でも今やキリストにあってそこから救い出されました。神の子供とされました。滅びの子供から神の子に、本当に罪深い汚れたものから聖なる清い傷のないシミやシワの一切ないキリストの花嫁として召し出してくださいました。どうして再びそこから以前の汚れに戻ることができるでしょうか。どうしてそんなことをしてキリストの十字架の血をないがしろにすることができるでしょうか。どうか皆様はイエス様から清い聖なるものとして召し出されたのであるならば、召し出されたものとして歩んでください。神の子として召し出されたのであるならば、神の子らしく歩みましょう。そしてもはや以前の罪のその類には一切戻ることなく、生徒としてこれからの人生を全うし、そしてさらに多くの人たちを、イエス様のもとに導く皆さんでありますように。マタイ、彼は主税人でした。だから多くの主税人をイエス様のもとに引き連れることができたんです。皆さんも以前、お酒に、の奴隷になっていた人から立ち直った人は、お酒の虜になっている人を、より簡単に救うことができます。皆さんが性的な、そういう誘惑に弱い人だから救われたのであるならば、そういう人たちを救うことが本当に軽く簡単にできるようになります。とかそれぞれ皆さん一人一人召し出された召しに従って歩みましょう。そしてますます多くの人たちをキリストのもとに、このマタイのように多くの罪人をイエス様のもとに導く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちも以前はマタイのようにこの世の流れに従って罪人、罪の飲み食いをしているものでした。でもそこから呼び出してください。あなたの弟子として、神の御国の福音を伝えるものとして私たちを選んで、そして罪の飲み食いから救い出してくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちは召し出された召しに従って歩み、そしてさらに多くの人々をこのマタイのようにイエス様のもとに導いて、 さらに多くの人々を救う働きができますように。そしてこの地上においてもはや再び以前のその罪の奴隷に戻ることが一切なく、清い傷のないものとして召し出された召しにふさわしく、キリストの流された血を感じることなく、あなたにあってこの地上の人生を歩ませてください。さらに多くの人々をあなたのもとに引き寄せることができるこの私たちでありますように。愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。